それではですね、45分になりましたので、最後のパート、座談会というのをですね、やっていこうと思います。音小さいか？そんなこともないか？大丈夫かな？はい。それではですね、最後のパート、座談会となりました。本当にね、長い間になりました。私たちは実は昨日2時頃にね、集合して、どうしようかって言い出して。で、高橋さんが iPod シャッフルを買ってきて、開けて、おー、面白い面白いって眺めていたりとか。で、そうこうしてるうちに、6時過ぎたのかな。それで、じゃあとりあえず食事しようって言って食事をして、で、9時から、お聞きいただいた方もあるかもしれません。フリートークをやりました。それで、11時過ぎくらいかな、終了したのですけれども、はい。その後に、まあ、夜な夜な、結構ね、いろんな議論がですね、繰り広げられまして、まあ、酒の力ってのもあるんですけども、まあ、いろんなね、今日どんな話をしようかっていうことも含めていろんな議論がありました。それで、今日で、高橋さんのセッションから始まり、最後の、私が Mac のアプリケーションについてちょっとお話をしたっていうところまで来ました。最後にですね、じゃあタイトルコールを中尾さん。
っていうか俺何喋るのかな、あとタイトルも知らないんだけど。
座談会。
しか知らない。
座談会しか知らない。
はい、座談会。
座談会とかって言えばいいんですか。
座談会っていうの。
その前にさ、なんだかメールで質問なりコメントが来てるので、はい、そのフォローやろう。うん、
じゃあそちらからまず行こうと思いますね。はい、じゃあお願いします。
マイクなの今。
うん、大丈夫ですか。はい、センターのマイクも生きてますので、後ろの私の後ろのマイクも生きてますので。
先ほど、X コードの開発環境について、はい、質問された丸山さんから、はい、Windows でも UI の配置、リソースエディターでのボタンの配置などは難しいので、見える人の手を借りることになります。
はい、
そういう点では Mac でも開発はなんとかいけるかもしれないという気がしてました。うん、
はい、そのふうに思っています。
今後 Mac を購入したら試してみたいと
思います。はい、ぜひ
お願いします。ご
了承いただければ嬉しいです。
あと何件か来ていて、
はい、
林さん、先ほど、はい、質問していただいた人ですね、はい、今後の AGV に期待、
ありがとうございます。
OS 10は NEXT ステップが原型だったのを思い出しました。さっき私の COCOA の、ね、トークでも、はい、クラス名に頭に必ず NS がついて
つきますね。
あれは NEXT ステップですか。あと、クロネクスト、よくご存知ですね。使って、あとインテル版のネクストを学校と職場で使われてます、うん、すごいね、
うん、
あと視覚障害者にも選択肢が増えるというのはいいと思います
。はい、そう、本当にそう思います。単純に
今後のアグブイに期待、
ありがとうございます。
ありがとうございます。あと、なんだっけ、みそのさん、
はい、
Mac で質問です。ボイスオーバー環境で使いやすいエディターはどのようなものがありましたでしょうか。またサファリはどうだったか。
うん。今回実はサファリのデモね、やればよかったですね。時間切れ終了っていう形でね、ちょっとできなかったんですけども、サファリね、使います。サファリに関しては、ボイスオーバーもかなりいろんなアプローチをやっています。先進的なものを開発したっていうのが、オートウェブスポットっていう機能があって、ウェブページの、必要と思われるところに、マークをつけて、そこに簡単にジャンプができるようにしているオートウェブスポットっていうのが自動でマークをつける機能があるんですね。もちろん、手動でマークをつけるウェブスポットっていうのもあるんですけれども、この自動でウェブページを解析して、必要と思われるところにマークをつけるっていうのが、Apple が開発した機能だっていうふうに言ってましたよ。それから、なんていうの、構造、ごとへのジャンプ、例えば見出しを拾い上げて、ジャンプするであるとか、それから表の読み上げであるとか、そういうような機能も、基本的に備えている非常によくできた、ユーザーインターフェースになっているんじゃないかなと思っています。ちょっと紹介ができませんでしたけれども、次の機会にね、やりたいね。
あとエディターは？
エディターはね、 これがね、なんで私がエディターが遅れるかっていうと、エディターって最も使うソフトなので、やっぱり、そう簡単に移行が、やっぱり移行がうまくいかないんですね。で、だから EMAX だったんですけども、EMAX が使えれたらそれはそれでいいやと思って思ったんですけど、EMAX はちょっと使えそうになかったので、
コンソールでは、
ね、コンソールでは使えますよ。そう、先ほどのターミナルを起動した状態で、EMAX を使うことはできますが、いわゆる、GUI 版、GUI 版の EMAX はうまく使えなかったので、ちょっとね、エディターに関しては、テキストエディットは使えます。
テキストエディットは使えるんですよね。
そう、テキストエディットは使えます。標準でついているテキストエディットっていうのは、使えます。
まあ、メモ帳のちょっと小機能版みたいな、
ね、そうですね、うん、それは使いましたね。
あとビムとか
ビム、
まあ、だからビムも EMAX と同じで、まあ、
コンソール版はいいよ。
そうそうそう、うん、そんな感じでお答えになるでしょうか。あと試してみようと思ってます。できれば振り物でない方が嬉しいので、試すだけだと
HTML エディターとかね、そういう
そうそう
仕事に使えそうなやつも
試してみて、うん、そうですね、そういうのがあるとちょっといいかなと思ってるので、今のところそんな感じでしょうか。
あと山根さんから、はい、コメントと質問いただいていまして、はいはい、大変興味深く聞いております。
ありがとうございます。
iPhone の概要や実際が大変よく理解できました。いくつか意見があります。はい、まずどのような集まりグループなのか紹介があると
確かに。本当なんです。
どうやってないのか。
ですね、ちょっと話しようか。
うん、
そうですね、ですね、argv.org っていうドメインの前に私も argv.ac っていうドメインを持っていました。はい。で、この argv っていうのはもともと、今私、アーギュメントベクターとか言って名乗ってますけれども、もともとは、井上さんが、アクセシビリティリサーチグループフォーザビジュアリーインペアという名前を付けてくれました。それで argv って言って、もう見た瞬間にこれしかないだろうっていう風な名前をつけてくださったのが99年、今から11年。早いな、10年以上前のことになります。で、ちょうどですね、その前の年98年の、頃に私、桐明が、いやー Windows、それまで私は、MS-DOS のアプリケーションを書くという仕事をずっとしてたんですけれども、だんだん、Windows に、皆さんの環境が移ってきて、で、だんだん Windows のプログラミングをしなきゃいけなくなってくるんだろうな、あるいは自分のところの会社の製品が Windows 対応になる、なっていかなきゃいけないんだろうな、っていうようなところがあったんですね。それで、そういう中で、自分だけでは情報が集めきれるわけもないし、集めた情報を、共有できるわけもないしって思いまして、じゃあ同じようなことを考えてる人いないだろうかっていう、ところから来ました。それで、たまたま当時井上さんはまだ大学生でした。
当時発足当時はもう会社
員。会社員でした、うん、そうかそうかそうか。それで、井上さんとか、あと、まあ、中尾さんは私の実は古い友人で、15年くらい前ですか、
うん、そうだね。
そのくらいですね。そのくらい前に、アマチュア無線を通じて知り合った友人だったんですけども、うん、で、坂本さんは私の、学校の後輩に当たりまして、ね、それで、ちょっと、なんかこんなこと考えてんだけどさ、でね、で、いや、なんかグループとか作ったら役に立つかなって。で、そんな、そういうのがきっかけなんですね。なので、基本的には自分たちが、情報を共有したり、あるいは何か、喋ったり、してるだけだったんです。で、当時はね、それこそちょっと話に出ました、BEP って、これ昨日か。
さっきも
出た。
出ました。
うん、そうだよね、うん。ララボイスの話。
あ、そうかそうかそうか。その、バイリンガルイマックスピークプロジェクトなんていうのに関わったりとか、してたので、ちゃんとアクセシビリティのリサーチをしてるよねっていう。 ことだったんですけども、まあ、だんだん、いろんな、まあ、それぞれの本業であるとかも忙しくなってきて、なかなか集まりも切れなくなったので、一旦、グループ的には、ちょっと小休止っていうことで、アーギュメントベクターっていうふうに名乗って今いるんです。なので、基本的には、私的な、とっても私的な集まり、私的な集まりで、います。なので、どこに、所属しているわけでもないし、ただただ、こうやって、今、たまたま私の家が、部屋の広さと、機材の数と、あとなんだ距離的には全然中心じゃないよね。
そうです。
距離の中心東京だから。
距離の中心東京だからしょうがないんだけど、ね、なので、なんで、ここで集まって、まあまあ要するに宴会やってるんです。
おしなべというと宴会。
そうそう、おしなべというと宴会。これもね、もともとねマック宴会っていう名前だったんですよ。
それはまずい。そう、海外的にもまずいじゃないか。
マック宴会でなんかマックをネタに酒を飲もうだったんですけども、どうせマックをネタに酒を飲むんだったら、みんないろんな情報を持ち寄って話すんだから、それを放送し、ストリーミングしたりツイッターで流したらどうよって、じゃあマック宴会はまずいよねっていうんで勉強会っていう名前になりました。
今そのマックこのこういう我々でなくても一般の、ね、コンピューターをやってる人たちでもすごい勉強会って盛んらしいんですよね。だからそういうのにも、まあ、ちょっとやってみようかっていう話だったんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、なのでそういう集まりです
だから RGB としては あと思想的には多分思想ってその、うん、どこにも関わらないとか頼らないっていう意味では結構中立だった、
ね、あ、そうですね、うん、はい、
独立グレンタイなだけでしょ
要はお調べて
る そんな感じでしょうかね。はい、じゃあ2つ目でしょうか。
あと、はい、他はあと1件なんですが、はいはい、音声を主に使用してユーザーイコール視覚障害者というのはちょっと違うような気がします、うん、
そうなんです、そうなんです、
うん、盲人弱視という単語は使っていいと思いますがいかがでしょうか。
はい、いわゆる、弱視、視力がゼロでない人たちにとって、今日のお話なので、ちょっと物足りなかったかなというふうに実は思っています。それはね、非常に単純な話で、我々のメンバーの中に弱視がいないんです。なので、そういう話ができないっていうこともあります。一応最初のあたりで高橋さんが弱視へのソリューションのことを少し話をしてくださいましたけれども、ちょっと、そうね、なかなかそのあたりをカバーするっていうのが、何しろ私的な団体なもんでね、なかなかそういう、網羅的にカバーするのはちょっと、だんだん、厳しくなってきています。問題点としてはね、私も認識をしてるところではあるんですけれども、例えばそのアクセシビリティというのは音声でコンピューターを使うことだけではないし、例えば固定キー機能であるとかスクリーンオンスクリーンキーボードであるとか、そういうことによって肢体不自由の人、あるいは、ASL でいいの、ALS の、方への、支援であるとか、それから、そうですね、脳波を使ったスイッチであるとか、うん、そういうことについても問題としては認識はしていますけれども、でそれらを Mac とどうつなが今つながっているのかっていうことに関しては、残念ながら私ども今のところ情報を持っていないっていう状況ではあります。
あとは音声でここまで使えるようにしているアップルの能力もすごい。
いや本当そう思いますよ、う
ん、もう少し日本のソフト開発者の方々も頑張ってほしい。
いや
ね、耳が痛いですね。
まあ、これからじゃないですか、
ね、うん、そう思います。
やっぱり一つ、今年、うん、僕はいつも今年は Mac 元年とか言ってますけど今年からだと思うんですよね、
うんうん、
やっと今日、まあ、去年 iPhone と、まあ、ボイスオーバーって去年の WWDC からこう騒ぎっていうか、うん、になってきてるところなので、これからどんどん Mac のソフトを作ろうっていう人たちも増えてくるかもしれないですね。だそれを期待しているところでもあるし、我々もやっていくべきことでしょうね、う
ん
う
ん、
う
私の今日の発表のネタは全部、うん、Apple Developer Connection からのドキュメント、
うんうん、
あれ全てなので、
うん、
あそこからしか情報を取ってない、うんうん、あのくらいの情報はもう平気でもうボロボロ出ているので、
そうですね、 うん、ぜひいろんなところで動きが起きてくるといいかなと思ってますけれども、まあ、なのでまず、使ってみようっていう人が出始めるといいかなと思ってます。そういうこともあって Mac 使えるっぽいよっていうところを私たちは、紹介したかったっていうところもあります。
あと iPhone だけでなく MacOS でも音声に限定した使い方に、こだわり固まってほしくありません。音声を主に使用している方々を軽視しているわけではないようで、うん、確かにで見えてるからなんとかなっているわけではなく適切な援助も欲しい、まあこれはその通りよね。
だから、まあ、逆にそういう方向での勉強会とかね、
うん、そうですね、
企画されてもいいかもしれない、
うん、いいかもしれないですね。
本当にそうだと思います、
うんうん。
あと全盲の開発者であれば見える人とペアを組んで開発はできないのか。さらには OS の変遷や技量を持った人、 MacOS の変遷や技量を持った人との協力はできないのか。
そうですね、やれるといいんじゃないかなと思います。ただまあ私たちは誰一人として今のところ本業で Mac のプログラマーはいないので、
Mac ね、買ってみたっていうの
は、そうそうそうそう、うん、とりあえず初めて見たって、
お布施を払
う、お布施しました。
とりあえず初めて見たっていうところがですね、なので今後ねどんな風に、周りも動いていくのか自分たちも動いていくのかっていうところはありますね。
あとそして6月ぐらいに開催されるアップルの開発者会議に出席して交流や技術的なアップデートをしてほしい。 WWDC に狙ってか。
これそもそも有料？
有料だし、
有料ですよね、
高いんだ。そう、サンフランシスコだし、
そうなので
生きていけどな、
残念ながら
それは仕事休めないし、
そう、そう、自分で
だからしょうがないから夜中で誰かが中継してんのを見る、
そう見るという。
そうすると、
あ、確かにあれ NDA がいるんだ。
そうなんだよ、
だから出せないんですよ。
そう出せないんだよね、
NDA 恐るべし。
なので残念ながら、難しいかなと思いますけれども、
とはいえ、技術的な、例えばエンジニアとのコミュニケーションとか、
そうそうそうそう、
ね、テクニカルアップデートというのは、まあ、それは我々がおいおいやっていけばいいことなんで、WWDC にこだわる必要はない。
うん、ただ、今後、Mac、の支援技術が、注目されるようになると、そういうところに出ていてくれる支援技術ベンダーがいるといいなというふうには思います。
あとせっかく Mac は Win も使えるようになったのだから視覚障害者にとって便利な道具になっている、障害を持つソフト開発者の方々の仕事が増えることにつながるのではないか。
はい、今回紹介しませんでしたが、事実私が今使っている iMac にも Windows Vista が入っています。で、私が Mac を買った3個目の理由っていうのがこのデザインだったんです。いやー、このデザインはいいよな。
デザインってその実際の、
そうそうそう、ハードウェアのデザインね。
ああ、なるほどね。
佇まいとしてのデザインね。この Mac、これはいいよな。なんと、まあ、スマートなデザインだべよ。
普通に見たら液晶ディスプレイ、
ね、そうそうそうそう、
テレビがあるのって感じ
ね。ほんとそう思って、で、まあ、Windows も入れりゃ動くっぽいので、まあいいだろう。でハードウェア的にも非常にハードウェアのスペックをこう単純に比較した時にも結構いい感じだったんですね、値段と釣り合いが。だから即なんか購入しちゃったんですけども、なのでこのマシン時々 Windows Vista で動いてることもあります。あんまりないですけれども、別に Windows のマシンもあるのであんまりないですけれども、そういう意味では1台購入してみて2度おいしいっていう機械ではあります。
キーボードちょっと違うから、
ね、そうね、
Windows で使ってきた別の、
そうそう、
そうね。
まあでもね、慣れるよ、だんだんこの Mac キーボードでもね Windows 使えるように。
オルトキー、オプションキーだから大変なんですよ、その。
そう、もう慣れた。
あと iPhone 向けにルーペ単眼鏡ソフトなんかはすぐできるような気はします。
あれ、これね、ありそうなんですけど、
あるの？
アップストアにもありそうです、
うん、
ルーペ単眼鏡、
うん、多分ルーペのことや
ってる、ありそうな気がするんだけどな、
誰か言ってたような
気がする、ただですね、やっぱり専用の拡大ルーペ、電子ルーペってのは非常にやっぱりよくできていて、それを今の iPhone のハードウェア的に実現することが可能かどうかっていうことに関してはちょっと検証をしていません。うん、まあ、 まあ、私どもで検証も事実できないし、まあ、ちょっとなんとも、ただ技術的にできそうな気はしますね。よく分からないです、現実的には。やっぱり専用機には専用機のね、面白さ、良さっていうのは必ずあるので、うんうん、ちょっとそのあたりが、未知数なところではありますけれども、
うん、はい、あとは、はい、Mac の展示対応も皆さんには取り組むべき課題ではないかと。
実はですね、展示の英語は出るんですよね、
う
ん、
英語は出ますね。
すごいですよ、刺すと出るんですよ。
そう、うん、とりあえず展示ディスプレイ、対応している展示ディスプレイ USB ポートに接続さえすれば、うん、ピヨッとこう言って展示ディスプレイに英語は出ますね。
日本語はまだですけど、
まあそう、まあ、でもそれはデバイスドライバーの問題と、
あとはそうですね、日本語へのトランスレーションをどうするかっていう問題はありますけれども、
あとは最終的には、はい、なんだっけ、最終的には拡大しながら必要な時に音声を使うような、
そうですよね、
こともできるようになればよいなと、う
ん、今 Mac は、拡大、ズーム機能 と、ボイスオーバーとは併用ができるはずですので、
多分これこの方は多分 iPhone についてのコメントだね。
iPhone についてのコメントかな、
うん、あ、だから iPhone ではできないです、
うん、iPhone ではできないですね、
う
ん、
そうそう、なのでそれができるように
Mac ではそういうのができますし、うん、あと一緒に使えます、うんうんう
ん、iPhone のボイスオーバーに関してはジェスチャー、その、触り方を完全に標準の状態とは違う状態にしてしまいます。それもあって、同時に使用できないように、今はなっているんだと思いますけども、今後どういうふうに開発して、解決するのか、なっていう気は、ちょっとしてはいますけれども。うん、はい。
ズーム機能と一緒に、うん、なんだっけ、白黒斑点は、とズーム機能は同時併用できますので。
そうですね。
もし、あれだったら、それも、うん、
なるほど、
はい、
あとは今後も興味深く見守って、
ありがとうございます、
協力できればと、
ね、また宴会しかしてないかもしれないよね、
うん、まずメインは宴会
そうそう、
そんな真面目にイベントは実は初めてってすごい
ですよ、そうかね、
10年も
そうそうそう
グループあってイベントは初めて、
いや、
あとツイッターから言って、
はい、ありがとうございます。
iPhone の話を面白く聞かせていただきました、その転換なんだよね、
ありがとうございます本当に、うん、いや本当にね、あ、やられたなって思いましたね。
今のはチャビン1204さん、
ありがとうございます。はい、そんな感じで皆さんからの、コメントを紹介しながら、進めてまいりました。Mac がね、まあ、ここまで、まあ、使えるようになってきました。で、実は問題点もある程度明らかになってきたんですね。今のところ日本語対応していないこととか、日本語入力の対応していないこととか、それから展示ディスプレイの日本語に対応していないこととか、それから、日本語を読む上で必要となる、可能性のある処理が、まだ、うまくされていないことであるとか、そういうあたりの問題点もだいぶ見えてきたんじゃないかというふうに思います。だから我々は、そういう問題点あるいは、状況をどのように共有して、それからどういうふうに、伝えるべきところは伝え、自分たちで解決できるところは自分たちで解決をするかっていうことを今後考えていかなければいけないんじゃないかなというところで、多分帰着する話をちょっとしようかなということになっているんですけれども、どうですか、井上さんは時々 Mac 使います？
時々、実はこれ私のじゃないん
です。そうですよね、
奥さんのなんです。
そうそうそうそう、
夜な夜な
夜な夜な
寝静まった
頃寝静まった頃に
っていうぐらいなので、いろいろね、いろいろ楽しいことがまだできてない。
ああ、何に使います？
なんだろうな、今までは、だから、ま、でもね、だから私はほとんど技術的に、どうなってんのかな、ごそごそっていうことが多かったので、実際実用してないんですね。そういう意味では、何にも使ってないのかもしれない。そうなんで、いや、だからサファリってこんなことできるんだ、で、今まで日本語喋れなかったし、
そうですね。
本当に日本語喋れるようになったの、今週とかって、
うん。そうそうそうそう。そうですね、
私は持ってないしま
だ
ね、
うん、あなたそのうちお買い上げですか、坂本さんは
いつか買う、まあ、その比較的近いうちにお買い上げするでしょういやノートパソコンないんでちょっとなんか買わなきゃいけないから、それは決まってるんです
、 そういう意味では高橋も近いうちに揃えて
頑張ります。うちねアップル製品いっぱいあるんですよ。タイムマシンまでタイムカプセルまであるからね。
うちはあと何のだけだな。
あとねアップルリモートっていうリモコンまであるよ。あのこれねいいんですよ。 DVD のリモコンとか、あ DVD プレイヤーがねこれが結構使いよかったですね。DVD のリモコンとかね、あの、その音楽を聴くためのリモコンにするにはこのアップルリモート1980円の投資はなかなか使えるっていうね、そういう話はあるんですけれども、中尾さんはなんで Mac に行ったんですか。
ユニックス使いたかったか
な。あそうなんだ、
うん、
あ
だってまあノートブック、
はいはい、
まあ、ラップトップタイプで、ユニックスがちゃんと使えて、うんうん、フォント関係がちゃんとしているっていうのは、もう正直で Mac しかなかった。
そうですね。
あとインテルになったし、もう Windows にする理由がなくなったっていうのが、そのくらいですね。私は純粋にユニックスです。
あ、なるほどね。
あと Mac のノートのデザインってすごくいいですよね。
そうそうね。
あの確かにか軽くはないかもしれないけども、うん、重くもないと思うんですよ、
うんうんうん。
で、あの薄さだったらすごく、うん、いや展示ディスプレイと並べて使ったりした
い
なと、
うんうん、
思うんですよね、
うん、いいですね、うん、エアーなんかすごく薄いからね。
そう
そう MacBook Air なんかはスペック的にはちょっと一つ前のものになってしまいましたけれども、これ出るのかな、次出ないのかな
知らんけどね、うん、まあ、あれは実験的な要素がなんかあったような気がするけどね、エアーに関しては。
あのあれでしょ、 CM が封筒から紙の封筒だった、
紙の封筒から
紙の封筒からさ、パソコンの本体をシュッて出して使うっていう
そんな軽くないのに
でね、なんだっけ、渋谷ドットリスプに行った時に、うんうんうん、本当にそれをやってるね、おばさんがいて
すげえ、やが欲しい
と思ったね、あの時はね
いや、本当にね、そのぐらい薄い、あれ1センチないよね、
触ってきたけど
ないよね、うん、あの畳んだ状態で1センチないと思うので、厚さが非常に薄い、あのでまたこれが薄く見えるんだよね、
う
ん、あのデザインは、そうそうそう、非常に薄く見える、
ちょっとお持ち帰りしそうに、うん、
よくできた、ちょっと高いんだな、
高いね、高い、
うん、あのよくできたノートだなと思って、私の友人もね、あれ欲しいなとかって、ちょっと高いかなとか言ってましたけどね、
そういう製品ってやっぱ撫でた時が気持ちいい、
そうそうそうそうそうね、
持ってたいなって気になります
ね、うん、ね、
iPhone もそうなんですけど
まあそうかそうか、で私は大体話したよね、自分がなんで Mac 買ったかっていう話は大体したと思うんですけれども、でうんでね、今後そうね、どういうアプリケーションが使えるようになるといいかなって思います？
そうだね、あのなんか DTM 系の話とかちょっとやってみたい
な。ああ、
DTM 系の、うん、はどうなのよっていうこと、
あ、
はいはい、試してみたんだけど、
うんうんうん、
まあ、そのトラック選択をちょっと読まなかったので、
うん、あ
そこでちょっとね引っかかったりして、
うんうん、
その辺結構楽しみだよね。
あのガレージバンドっていうソフトが Mac には、Mac 最近購入すると標準で、ついてくる、音楽作曲用のソフトウェアです。 iPhone の着信音とかをね作ったりとかもできるんだよね、あれね、
普通にだからあの MIDI と、
そうそうそう、
シンセサイザーと、
シンセサイザーと録音、そうそうそう、それが混ぜてるので
結構なんかあのコードとかをこう入れていくやつではないんだ、うん、一般の MIDI C 検査だとそのオーディオ、要はデジタルオーディオレコーダーみたいな感じではあるんですかね、
う
ん、
そういうそれでもあるし、うん、あとはそのアップルがもともと用意しているそのループとかドラムパターンとかそういうのもあって、うん、置いていくだけで曲になったりする、
うん、なんかまあ比較的簡単な、もともとはね、ちょっとごめんなさい、嘘かもしれない、ロジックだと思うな、
あロジックね、
うん、ロジックの廉価版のようですね、
なんかロジックのエクスプレスっていうとデータアップグレード互換
する、そうそう、うん、そういうふうに聞いています。
ロジックの安いやつはそんなに高くないので、
うん、
まあ、安い、高いのはやっぱりね、
ね、あの本当にあの動画関係のソフト非常に高くて、うん、まあそういうのが確かに使えると面白いかもしれないですね、うん、あと何かありますか。
そうですね、
あとは
もうブラウザーも使えるしね、うん、なんだろうなと、
うん、
ああまあ、そう、あでもユーストリームで中継するちょっと流行りなんですね、うんうん、
ですね、ブラウザ関連で言えば、今のところフラッシュ のコンテンツがどうやら読めないようです。ちゃんと調査してないですけれども、私が今のところ成功していないです。これに関してもアドビさんあたりちょっとどうかなと、思っていたりはするんですけれども、はい。あと
そうですね。ブラウザとして Firefox とかまだダメなん
です
ね。
はい、そうですね。Firefox は今のところ使えていないようですね。
で、Google Chrome もダメっぽいようなこと書いて
る。
外人の方が書いて
る。ああ。そうですね。
じゃあ何ビ、うん、何ビジュアルインペアな人はサファリなの、うん、
サファリかオペラ。
ああでしょ、ね、オペラは大丈夫
そう。あそうね、オペラはさっき言って言ったね、う
ん、オペラはあんな風に使える感
じ。うん、うん、本当いい感じで私もオペラ1週間ぐらい前からもうちょっと前かな入れてみて、うん、動くかなってやってみて、あ動くって思って、いますね。
ブラウザーって多分重要で、うん、オペラとかかなり HTML5 の実装は早い方なので、
うん
うん、ウェブアプリを書く人間としては、そうそうそう、うん、オペラはかなり
いいかなと、
うん、いいし、まあ、サファリもいいけどね、うんうん、すごいけどね、
う
ん、
そうね、はい、
うん、
なので残念ながらサンダーバードも使えないかもしれないですね。
あ、なるほどね、
うん、一応やろうとはしてるみたい
な、やろうとはしてるみたいですね、
Firefox、
うん、多分今実験コードがいろいろ入ったなと思います、う
ん、なんか、うん、ま、ドイツの方が書いて、
うん、
名前出してるのか、
うん、
ワーコーさ
ん
とかいう人がツイートしてますよ。でもほとんどドイツ語なんで意味わかんない
英語も意味わかんないけど
さらにわからない、助けてくれって
。おそらく今後その使えるアプリケーションというよりも販売されている流通しているアプリケーションも今後増えてくるんじゃないかなと思うんです。 Mac の、要するに販売台数に比例して多分アプリケーションも増えてくるんじゃないかと思います、うん、その中でまた、いいものが出てくるかもしれないし、要するに点字を読み書きするようなソフトとかもあるかもしれないし、
これらは、ね、うん、我々がコミットして作らなきゃいけない
かもしれない、そうかもしれない、そうそうそう、うん、だそういう形でね、何かこういろんな、幅が出てくるといいのかなと思ってはいたりするんですけどね、うん、と今後、どういうとこに、そうですね、特にじゃあアップル、そうね、マック、今後のマックにこうなってほしいかなっていうこととか、
マックにか、
うん、ちょっと話が大きい。
そうですね。うん、もう だいぶこれいい感じですよね。今の状態でも、まあ
そこそこ、ちょっと前までは本当に使えないものだっていう世界だったものが、
うん、
今、うん、意外とここまで使えるんだってことが分かった、うん、今の段階においては、
うん、
さらにこうなってほしいっていうところはちょっと大きいかなっていう。うん、まあちょっとどこを見てい
ない。あと、まあ、実は今日とかもやってないけども、実はインストールとかできるんですよね、OS のね、うん、自分で。これはすごいことですよね。どう、
あとあれですね、Mac にこうなってほしいじゃないんだけど、その、ボイスオーバーってその、まあ、そう直接操作する以外にきっとApple Script とかと連携できるのかな、あれは。
そうだね、
うん、だからそういうところでなんか拡張してもうちょっと便利にするとか、
うんうん、
っていうのをユーザーの手でまでやっていけるようになったから、うんうんうん、ああそうです、
だから、
うん、そういうところ
もね、我々そのApple Script でも書いたら少し変わる、変えることができる、
そうかもしれないね、
とかだったらいいですよね、
うん、いいかもしれないね。あ、今回ね忘れてたお話をするのを、Mac のこれ MacOS の機能だと思うんだけれども、メニューバーにある項目ならば何にだってショートカットキーが割り当てられるんですね。例えば私が具体的にやったのはスカイプの切断っていうのには実はショートカットキーがないんですわ。いわゆるメニューバーを選択しなければ切断ができない、あるいは、上の、ツールバーにあるところの切断ボタンを押すかどっちかなんですね。でしか切断ができない。でちなみに Windows は、ショートカットキーは設定できるんですわね。
設定からやるんですね。
そうそうそう。で、よくよくキーボードのオプションの、キーボードセット眺めれたら、なんかショートカットキーの登録ってこれなんだ？で、どうやらメニュー項目名を登録しておくと、あるショートカットキーが押されるとメニューを呼び出すことができるらしい。 というふうに気がついて、これできました。なので、ショートカットキーを自分で作ることができるっていう、これは面白いよね。うん、そんな機能があって、
ちょ
っ
と OS がその機能
を、ね、そうそれ驚いたんで、はーえーとか思ってね、ちょっとびっくりしたんですけども、そうですね。なので、そういう形で、例えば、Apple Script の拡張っていうのはちょっと今後勉強してみたいかな。スクリプトね、このスクリプトエディターがね、使えるんですよ。使えるんだが、日本語の、読み上げを、うまいことカスタマイズしないと。
いろいろあるんですね。
そうそう。アップルのこれ設定だと思いますが、アンドマークをとっていうふうに日本語は読んでしまいます。で、ちょっとアンドマークをとって読んでしまうのはちょっと、スクリプトを書くときはちょっと辛いので、とかですね、ありますが、基本的に使えそうですよ。はい、私はあれ、iTunes で今自分が聞いてる曲名をツイートするスクリプトが入れてある。
あれは iPhone からじゃないんですか。
うん、
今聞いてる曲。
そう。あれは iTunes、Mac の iTunes でや
ってる。そうなんですね。iPhone かと思う。iPhone はありそうだから、そういうの。
そう、そんな、感じなんですけど。なんか、そうですね。期待か。
もしかしたら、期待というか、
うん、
我々がいろいろやっていく番、うん、もう今アップルはこれだけの資源を提供してくれたんだから、
うん、
これ今度はその支援ビジュアルインペアードの人たちがいろいろやっていく番、順番っていうか番なのかもしれないですよね。さっきのスクリプトを書いたりするような、やっぱりある程度自分たちでもやっていかないと世の中は変わらないような気もするし、
はい、そうですね。今回開発側の話をしていただいたんですが、どうですか、長かったね、
喋りすぎ。
いや、
でもビシッとまとまって素晴らしかったですね。
うんうん、いや、イベントそのものが長
かった。あ、長かったということね。まあ、そういうことね。
そうそれで、大体でもなんかコメントしてくれたかな、セッションの中でもいろいろ話をしてくれたので。
そうですね。
うん、なんか最近の Mac を見ていて、ちょっと iPad の話をしておかなきゃいけないのかね。
そうですね、 iPad について興味ありますっていただきました、ね。
あ、そうか。あ、で iPad では、でもほとんど情報なくて、うん、正直言ってまともな情報というのは本当にジョブスキーノートスピーチしかなくて、
うん、そうですね、うん。
でなんかいろんな記事を見てると、お前らジョブスキーノート何の動画見てないだろうっていうのばっかりだから、まあ、そこを見てもらうというか、今回のやっぱりセッション、私が 20-30 分喋ったけれども、あれのネタというのはさっきも言ったけれども、全部 Apple Developer コミュニティからのにアップロードされていたものだし、キーノートとかいろんなイベントの動画というものもちゃんと上がっているので、そういう一時情報に当たれるというのは大きい
ですね。そうですね。言ってしまえば iPod Touch のでかいやつ。
そうですね。
そうだね、
言ってしまえばね、でこれをどんな風に使うか、あるいはアップルがどんな風に使わせようと思っているかっていうところが、キーかなっていう風に私は思っていますが、
一応ジョブズのキーノートでは、ホームユースということを考え
てい
た
ね。そういう風に言ってますね、
だパソコンとで、電話
の中間なんでしょ。
そう、中間を埋めようと、
でその用途としてやっぱウェブブラウジングであるだとかメールだとか、シェアリング&なんだっけ、インジョイニングフォト、あと写真だとか、ね、そういうのを、想定していて、
そうですね。もうご存知の方が多いかと思いますが、 iPad、要はでかい iPod Touch にも、ボイスオーバーは、入る。
実際はココアだからね、入らない理由がない、
書いてある、
そう、iPhoneOS 3.2 というのがどうやら乗るようですので、もう SDK、開発者のキットも出てますので、ズーム機能も含めて使えるのではないかなというふうに思っています。今後このこいつをどういうふうに使って、 行くように、あるいは使っ、アプリは使ってもらおうと考えているかっていうところがちょっと一つキーかなと思って、まあこたつトップマシンということで、
こたつトップね、
こたつトップ、
いいんじゃないかのね、
そうだね、
来るかなと、ちょっと楽しみですね。
楽しみ。
この4月発売、
In 60 Days
シップメイト、 In 60 Days が3月の後半、
うん、だから60日以内に出すと、
うんうん、
で 3G ついてるのがもっと遅い、
うん、そう、80日だって、そうですね、日本では6月から7月になるんじゃないかっていうふうに言われていますけれども、今後、Apple もいろんな製品投入してくるだろうと思います、楽しみですね、単純に、
ね、そうですね、
ああそうか、今ちょうどジョブズの、動画のその部分を見たけども、ブラウジング、E メール、フォト、ビデオ、ミュージック、ゲーム、E ブックスと言ってるね、
言ってますね、
本を掲げたんですね、
そうですね、そうね、本、ね、どういう、あの本を読むことについて何か大きなことが起きてくるのかもしれないですね。ということで、あの大体
そろそろ、
5時半を、に近くなりました、本当にさ
あ、ちょっと最後にね、
うん、
一応なんか質問がもう一つ来てて、
はいはいはい、
すごい、
PC、Mac を含めて日本語の音声合成ソフトで一番は何か、
一番ってさ、
じゃあ、多分皆さん思ってることだと思うので私が答えましょう。結局聞きやすいのが一番なんです。どれが一番っていうことは多分なくって、聞きやすいのが一番だろうと思います。いろんな音声をお聞きになって、いやー自分はこれがいいなっていうのが多分あると思います。それが一番だろうと思います。丸く収めたなっていう声がね、すごい聞こえそうなんですが、いろんな要素がありますよ。とにかく早く読むこと、それから、情報の誤解なく伝えてもらえること、あるいはとっても肉声に近く聞こえること、とうとういろんな要素があると思いますが、それぞれどれを重視するかっていうことは、なんていうかな、状況とかやる仕事によって変わると思うんですね。例えば本の朗読を聞こうと思ったら、多分肉声に近い方が聞きやすいかもしれない。
あと その関連で言うと、長聞いて疲れないかどうかっていうのもありますよね。
うんうんうんうんうんうん、でごめんなさい、それで、だけども、例えば、プログラミングをしている時には、アルファベットとか数字とかの、単語として成立しないようなことをいっぱい書くわけです。そうすると、それらを全く誤解の起こり得ないような伝え方をしてくれる音声エンジンでないと困ることがある。それは肉声に近いことよりも比重が高くなるわけですね。だとすると、どういう作業をしているかによって音声は切り替えられるのがいいのではないかと、それはでも最近のスクリーンリーダーが、実装をしかかってますよね。
そうですね。
例えば、今多分ユーザーが一番多いだろう PC とかにしても2種類持ってるわけだし、それから Jaws も今2種類持ってるわけだし、そういう形で切り替えられるようになる、のだろうと思いますね。
それぞれにとって、自分が聞きやすいなってものが一番なんですよ、
う
ん、
そうだと思います。
一番って、
う
ん、
あとね、
うん、
はい、これは光秋島さんか、
はい、
iPhone の使用の実況中継面白く聞かせていただきました。ありがとうございます。たまたま嫁さんが持ってるのでちょっと借りてみます。Mac は古くから使っておりまして、アウトスポークンが動作したというのが理由みたいですね。長くプログラムを書いていましたが、最近は社内システムが Web アプリに変わったため、 Mac の環境を意識しなくなって いました。正しいよね、こうあるべきだよね。オブジェクティブ C は苦手で、いまだに C++ を主に主としている中年親父ですが、iPhone、Mac ともちゃんと向き合っていこうと思っています。
ありがとうございます。
こういう人たちがね、いっぱい増えてくるといいですね。
うん。なんか、そういう、まあ、ネタになれば、今回はいいかなと思います。本当いろんな、ツイッターもメールも、メールいっぱいもらったね。うん、ちょっとびっくりしてます。メールをね、こんなにもらうとは実はちょっと思っていませんでした。 びっくりしたの。私の今モニターが落ちてね、何が起きたかと思ったんだけど、理由が飲み込めたので OK です。ツイッター、本当はツイッターだけで行こうかっていう話もしたけど、いや、メールあった方がいいんじゃないって言って、本当正解でした。本当にこんなにたくさんメールも、あとツイッターもいただきました。これから、私全然今ハッシュタグも終えてないんですけれども、後でゆっくり読ませていただこうと思います。まあ、とりあえず、宴会行こうか。
そうです。重要な。
あ、ちなみに今、51人のリスナーさんに聞いていただいてました。
最後は宴会行こうかだからな。
こういう企画は、別に特別な機材を使ったけど。
今回使った
けど。無駄に。
無駄に。
そんな音良くなくていい。
勉強会の企画、またね、なんかやりましょう。こうやって公開するかともかくとして、我々として勉強会をしなきゃいけないこともきっとあると思うので、もともとね、X ウィンドウの話をね、しようって言ってて、で、
X か。
そう。で、結局、
伸びて、
気がついたらバックだったんですよ。
よくつながり
で。そう。なので、まあ、そんな感じもありました。結構ね、私自身よう喋ったな、しかしさ本当にね、放送上お聞き苦しいところもあったろうと思います。モニター私の絵が、あまり調整がうまく行き届いていないとかいろいろあると思います。なんかまたご意見ありましたら、リンゴringo@argv.org あるいは、アグビのツイッター、アットマーク ARGV.org、こちらにやめていただければ、あるいはフォローしていただいていても構いません。大した情報が出せるかどうか分かりませんけれども、あとね、ごめんなさい、今回ね、本当は紹介しておこうと思ったのがいくつかあるんだな。Mac に関して情報を発信しようとしているところが複数あります。今回もメールをいただいていましたけれども、Apple Accessibility Mailing List っていうのが運用されていたりとか、それからなんだっけ、トラッシュキャストっていう、ゴミ箱の中のポッドキャストっていうのを運営なさっている方がいらっしゃったりとか、なので、こうやっていくつかのところが今情報を出そうとしています。それぞれに、うまく、やっていければいいなというふうに思っています。出せる情報は私たちも出していきたいと思うし、そんなふうに思っています。そんな感じやな。
はい、さっきです。アップルアクセシビリティなんかでググると結構出てきます、
ね。出てきますので、はい。じゃあ長いことありがとうございました。50人かびっくりだね。みんな音途切れてないの？これすごいな。
頑丈だな。頑
丈だ。か録音できてんのかな。
録音取れてる。
あ、取れてる。
うん、おさっきね録音が、ね、止まったの。びっくりした。ファイルサイズがね4ギガ超えちゃった。
まずくねそれね。あげんでしょ。
いや、これから MP3 にして編集して切り取ってゴソゴソしますから。
ああ、いや、それでも数ギガになりそうだな。
うん、まあでも、合計4時間なので、実際。まあ、
切れいいのか、セッションごとに。
そう、実際そんなには長くはならないですけども。まだそんな感じでした。長いことありがとうございました。昨日から今日まででした。お疲れ様でした。
コメントしていただいた人とに、まあ、感謝ですね。
本当ありがとうございました。
聞いてもらうことが分かったので、分かってよかったですね。
やりがいがあるね。